心が安らぐ人生相談チャンネル、渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日もいただいたレターにお答えしていきます。ぜひね、最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。では早速いきましょう。鍋友メンバーのひよこさんですね。こんにちは。いつも楽しく、そして一緒にいろんなことを考えさせられながらラジオを拝聴しています。今回は面白い本を見つけたのでレターを送らせていただきます。グッドライフ、幸せになるのに遅すぎることはないという本です。ハーバード大学で長年にわたり数百人の被験者、その家族を対象に細かな質問や健康診断結果、直接面談での詳細な観察などを行い、幸せに必要な要素は何かと分析している内容です。今絶賛読み途中なのですが、この内容もしかするとユミさんにも大輝さんにも金銭に触れるのではないかと感じ、レターを送らずにはいられませんでした。全く興味がなかったら余計なお世話ですみません。もしもこの本を読まれたことがあるのならば、ぜひ感想を聞きたいです。また読まれていないようなら、お二人の考える幸せになるための要素を教えていただきたいです。これからもずっと応援しております。レターを読んでください。ありがとうございました。はい、ひよこさん、レターありがとうございます。ですね、その本は読んだことないんですけども、なんかありますよね、そういう。まあ、ハーバード大学とか、ね、まあ、アメリカの大学とかが多いと思うんですけど、そのなんか、もう、そのね、特定の人を、もう、子供の時からずっとウォッチして、なんか40年追いかけましたとかね。で、それ何百人、ずっとなんかその健康診断やら調査して、なんかそういうね、なんか実験やってるみたいな話は聞いたことあります。まあ、この本とは関係ないかもしれないですけど、なんかその、ようやるわ、思って。その何十年も追いかけて、まあそういうね、研究をしてくださる方がいるから、世の中こうね、こうまた新しいことが発見されたり、便利になったり豊かになったりするんだろうなと思うんですけど、すごいなって思います、そんな研究ね。で、読んだことないので、まず幸せになるための要素、僕なりにこれ考えてますっていうのをお話しして、ちょっとね、派生してね、自己啓発本なんかの、話もね、考えてることをちょっとお話ししたいと思います。で、まず幸せになるための要素なんですけど、まあ、こう、改めて聞かれると難しいんですが、パッとね、もう直感、こういうのはなんかあんまりごちゃごちゃ考えたらね、変な感じになっちゃうんで、もうパッと、思いついたことといえば、やっぱ他人と比べないことかなっていう気がするな。まあ心がけてることでもあります。やっぱね、このご時世というか SNS なんかもね、あるので、もうスマホパッて開いたら他人の、なんか、こう、良さそうな暮らし、充実してそうな仕事、幸せな家族、まあいろんな姿がね、目に入るわけなんですけど、まあそういうのと比べて、あ、だから自分はなんかこれが足りてないとか、まだ困難が、できてないとか、まだまだ貧しいとか、楽しくないとか、そういうふうに考えちゃうと、やっぱなんか幸せって遠のいちゃうなと感じてて、まあだから、自分が楽しいとか、幸せだなと感じるのに他人と比べる必要はないんだよっていうのは心がけるようにはしてるかな。で、一方、その他人と比較することでモチベになることもあるじゃないですか。例えばその仕事でも、あの同期のあいつ、いつもね、仕事できるって評価されてて悔しい、もっと頑張るぞって言って、それでね、モチベ上がって仕事頑張れるってなったら、それはプラスの効果じゃないですか。まあ、あるいはそのもっとこんな暮らしがしたい、あんな暮らしがしたい、あの人みたいなこう家庭にしたいって思って、じゃあ仕事頑張ろうとか、毎日の生活こんな意識してみようって、こう、まあ、改善できるのはいいことやと思うんで、なんか必ずしも 比べることが全部悪やとは全然思ってなくて、その嫉妬とか劣等感ってこうバネにもなるんでね、こう生き生きと暮らすバネにもなるんで、そういう意味ではこうねいいんですけど、まああまりこう比べすぎて足りてない足りてない足りてないってなるとやっぱしんどいなっていうところで、他人と比べない、比べすぎないっていうのかな、自分が幸せって感じるのに誰かと比べて、あだから私は幸せなんやって感じる必要はなくて、自分が楽しいと思ったら楽しいし、幸せやと思ったら幸せやしっていう、まあ自分の幸せは自分で決めるよっていうことは意識してるかな。で、ちょっと本の内容に入りたいんですけども、ひよこさんのねこのグッドライフ、幸せになるのに多すぎることはないという本、感銘を受けたまでは書かれてないですけど、まあ、多分いい内容やなと思ったからわざわざご紹介いただいたと思うんですよね。で、それは、すごいいいことというか、ひよこさんの感じたことなんで、それは、まあ、いいなと、尊重したいなと思うんですけど、あえて、僕、ちょっといろいろ自己啓発本っていうかな、こういう本いろいろ今まで読んできたりとか、あとはまあ心理学の勉強っていうか、こう今までね皆さんからのお便りお答えしていく中でちょっと感じることがありまして、それは何かっていうと、まあ、特にこういうハーバード大学で研究しましたみたいな本多いじゃないですか。昔ね、ファスティングの本とかもなんかハーバード大学の人が書いたみたいな、なんかそんなんやった気すんな。多分ね、その日本で売れると思うんですよ。ハーバード大とか、なんとかの、研究者が、書いたなんとかですって言うとね、まあそれはすごい本っぽいじゃないですか。で、確かにすごい研究したと思うし、その内容には自信があると思うんですけど、あんまりこういうのを鵜呑みにしすぎんのもちょっと怖いなって感じるんですよ。どういうことかっていうと、まあこのね、本に書かれてる内容はまあそうなんだと思うんですよ。実験の結果やし、その著者の先生がそれをまとめてこうやって思うから書いてるのであって、別に嘘書いてるとか、間違ってるっていうつもりはないんですけど、それがじゃあ世の中の真理かっていうと、それはまた別問題なんですよね。あくまでもその人が、まあ研究したり、まあ自分の経験で思ってることを書いてるだけなんで、本とはいえ。本に書いてるのは正解じゃないですからね。その人の考えが書かれてるだけなんで、それを、なんていうかな、忘れずにというか、まあ客観的にね、受け止めた方がいいのかなと。これ別にもう一回断っておくと、別にひよこさんのね、その、良かったですっていうことに、なんか水を差すつもりは全然ないんでね。せっかくレターいただいて、それに派生してね、ちょっと思ってることをお話しするっていうだけなんで、まあこの本がというより世の中の自己啓発本的な本に対する、まあ向き合い方みたいな、ちょっとざっくりした話やと思って聞いていただければと思うんですけど、そうそう。で、だからまあ、例えばハーバード大学で研究しましたって言って、で多分研究した人って、数百人とはいえ結局数百人じゃないですか。多いけどね。多いけど数百人。で、多分、特定の地域にある程度偏ってたりすると思うし、その被験者。あるいはまあ、世帯の年収とか、家族構成とか、偏りがあるかもしれん。人種とかね。で、そもそもアメリカ人じゃないですか。多分調査されたんで。だから、結局アメリカの大学の教授が、まあ、調査したアメリカ人の調査であって、じゃあ日本人の我々に、それが、すっとね、当てはまるかっていうと、また違うかもしれんっていうね、問題があるし。で、これは特にね、健康の話とか顕著です。これはね、まあなんか幸せの話ってざっくりしてるんであれですけど、健康法とかの話で、なんかハーバード大学のなんとか先生が研究しましたとかね、眠りの研究しましたとか、ダイエットの研究しましたって言って、ね、そういう本よくあるんですけど、それもね、やっぱアメリカ人の研究なんで、アメリカ人と日本人でも体格も遺伝子も全然ちゃうじゃないですか。だから、アメリカ人の研究者がこれいいって言ってる内容が日本人の我々に当てはまるのかっていうと、やっぱそれも疑問符。で、ね、当てはまる部分あると思うんですけど、じゃあそのままね、実践したらいけるんかっていうと、 うん、やっぱ個人差あるやろなって思うし、まあ、そもそもアメリカ人でもその内容をやってうまくいく人がいればいかない人もいるわけで、まあ、人のねことなんで、人の体なんで個人差って当然なんですよ。だからそういう意味で自己啓発本とか、こうしたらいいですよみたいなノウハウの本とかって、いいことは書いてるんですけど、やっぱりどっかこれはまああくまでもこの人がいいと言ってるだけであって自分に合うかどうかは分からんよな、これだけが正解じゃないよなっていう、ちょっとこう一歩引いたね客観的な視点はあった方がいいのかなって思うんですよね。で実際ね、僕も最近筋トレして、ご飯いっぱい食べて体大きくしようと思って数ヶ月頑張ってるんですけど、体を大きくするとか筋トレするっていうと、まあ大体そのトレーニングしてる人って朝ごはんよく食べてるんですよ。朝はしっかり食べるべきみたいなね話をされてる方が多いんですね。でまあ朝ってやっぱ一日のスタートやし、しっかり食べたら腸も動くし、これからエネルギー使っていくわけなんでね、まあ朝ごはんしっかり、夜がっつり食べるってよりは朝しっかりね食べましょうみたいなことを言う人が結構多いんですよ。でまあそれはそうやなと思って、僕もね朝増やそうと思って増やしました。オートミールとかプロテインとか卵とかパンとかね、ちょっといろいろ普段やったらそんな食べてないですけど、朝わーって食べて、んでまあ間食したり、お昼とかもご飯増やしたりとかね、やってみたんですけど、まあ体調悪くなりましたもうみるみるね弱っていきましたね体がで、なんでかっていうと、まあわかんないですけど、まあ僕の実際試したなんていうかな振り返りとしては、朝あんまり食べ過ぎない方が僕は調子いいんですよ。あれもこれもって食べるより朝は少なめにして、まあ徐々に間食したりを、まあお昼食べたりして、でお昼とか夜を多めに食べる方が得意なんですよね。それが結構前からの習慣やし、慣れてるっていうんかな、あれは体質に合ってるんか分かんないですけど、とにかく朝あんまり食べ過ぎるとなんかね胃が疲れちゃうっていうか、なんかお腹もよく壊すようになったし、何よりこう、まあ、血糖値も上がるんでね、あんまり食べ過ぎると眠くなったりとかね日中するようになって、朝ごはんいっぱい食べてるの合わなかったんですよ。で増量してる人はもうご飯ねもう山盛り食べたりとかねするわけなんですけど、それも試してみたら合わなかったんですよ。でそれも胃腸に結構負担が僕の場合かかったし、でご飯食べ過ぎたら眠なるしって言って一食をバカーンって多くすんのも良くなかった。でほんならこまめに食べましょうっていう話が出てくるんですよね。どか食いすると眠くなったりとか、まあ食べのしんどいわけなんで、1日5食とか6食とか、まあ、こまめに食べてお腹空かないようにしましょう。まあ、筋トレしてる人って常にね、こう血中アミノ酸っていうか、なんかこう栄養をね体内にもうとにかく入れといて、枯渇することがないように食べまくりましょうみたいな、増量期は食べまくるのが大事ですみたいなよく言われてて、でまあそうやなと思って、もうこまめに、じゃあこまめに食べようと思って食べてやってたんですけど、それもあんま調子良くなくて、もう常になんかお腹になんか入ってて、もうなんかしんどみたいな感じになったんで、僕の場合その増量とか筋トレとかで食事増やそうと思ってやったんですけど、まあ巷で言われてる朝増やしましょうとか、がっつり食べましょうとか、もうこまめに食べまくって空腹の時間なくしましょうとかね、まあそういう話は全部合わなかったんですよ。でまあ結局自分が快適にっていうかやりやすい、無理せずできる範囲でまあ食べるみたいな風に結局落ち着いたんですよね。っていうこともね最近あったんで、やっぱなんか誰かがこういいと言ってるからとか、まあ定説ではねこうやと、でそれはまあ正しいんですけど、じゃあ自分がそれを実践して合うのかどうか、自分がそれでうまくいくのかっていうのはほんまに個人差あるんで、それは自分で試してみなあかんし、まあ本やからといって鵜呑みにするのも危険やなっていうのを改めてねちょっと思ったんですよ。まあ、だからその自己啓発の話に戻ると、まあ例えばその幸せに、ね、なるのに遅すぎることはないということで、幸せとは何か、幸せに必要な要素は何かっていうことが本の中で書かれてると思うんですよね。 で、Amazon で調べてみると、なんかこう、サンプルがね、ちょこちょこって読めたんですけど、その中には、なんかこう、なんていうの？人間関係の問題を解決に導く5つのステップとかでね、ステップ1、ステップ2とかでなんか書かれてたりとかするんですけど、内容読んでないですよ。読んでないですけど、まあね、研究者はこうやってまとめますよ。その5つのステップ。ね、数百人に調査した結果、こういうステップで、悩みは解決できるはずだ、みたいな風にまとめがちなんですけど、じゃあそれを実践できるのか。悩み事があった時に、人間関係がうまくいかへんなって思った時に、よし、5つのステップで解決するぞって言って、ステップ1、解釈。ステップ2、選択とか言って、なんか書いてますけど、そうやって自分でできるんかっていうと、まあ難しいと思うんですよ。実際やろうと思うと。で、しかもその人間関係の自分のね、自分の悩みがその5つのステップで、まず分類できんのかもようわからんし、そのね、ステップに従って進めていって解決できるかもわからんわけで、だからまあ、なんていうかな、まあ、あるいは仕事のノウハウが書かれた本があって、こう生産性を上げるにはこれをした方がいい、あれをした方がいい、これが大事だとかっていろいろ書いてたりするじゃないですか。仕事のノウハウ本とかで。で、じゃあやろうか、言って、それやって、うまくいくんかって言うと、やっぱ人それぞれやし、そんなこと気にせんでもね、うまくいく人もいるわけで。まあ、だからなんかこう、ね、自分で結局考えて何を採用するのか選ばなあかんし、逆に言うと、なんか本にこれ書いてて、それができひんからやっぱり私不幸せなんやとか、ああ、本にこんなこと書いてるけど私全然できひん、だから仕事できひんねやって思うのも、ちょっと危険かなっていうか、もったいないなって思うんですよね。本は本なんでね。それに合わへんからって言って自分が間違ってるっていうわけではないんで、まあなんか特にこういう自己啓発本とか、この幸せとかね、このね、幸せにこう、あんま定義ね、つけられると、それに合わへん自分が良くないんや、みたいな風になってくる恐れもね、あるので、まあそういうのもあるなーっていう。じゃあ私はどうやろうって言って、こう一歩引いて受け止める姿勢が、まあ自己啓発本とかを吸収するのには、いいんじゃないかなと考えてます。読むのはいいんですけどね、自己啓発本。僕も全然読みますし。まあなんですけど、こう自己啓発本を読んで逆に焦るとかね、逆になんか萎えてきたとか、そういうケースって割とあるなと思うんで、まあちょっとひよこさんね、せっかくレターいただいて、この話ね、ああちょっと最近感じたなと思って、ついでに話は脱線してしまうんですが、お話ねさせてもらおうと思ってお時間をいただきました。ありがとうございます。メンバーのひよこさんですね、今回レターいただいてありがとうございました。では続いてです。こんにちは。いつも通勤中や家事をしながら拝聴し参考にさせてもらっています。ご相談なのですが、私は30代後半既婚子なし夫婦です。ご相談したいのは夫婦関係のことです。私は普段は言葉を選んだり、人を責めるような言葉にならないように気をつけているのですが、夫には甘えがあるのか、思ったことをズバッと言ってしまう時があります。私たちはお互い仕事をしていて、夜しか二人時間が持てないのですが、それぞれの好きな過ごし方、YouTube を見たりとかをしていて、二人のコミュニケーション時間が少なく、最近は少しギクシャクしていました。そんな時、夫から話があると、今の二人の状態のこと、私の言動や態度がしんどい時があると言われました。これからはもっとコミュニケーションを持って、思いやりを持っていこうと解決しましたが、正直言ってしまった後に、きつい言い方やったかなと思うことがあるので、そんな自分に不安です。また、私も溜め込まないで気づいたことは、その時に言いたいタイプなので、何かいい言い方や対応、アドバイスいただけないでしょうか。長くなり申し訳ありません。はい、匿名さんですね、ありがとうございます。夫婦の関係の話で、まあ夫から二人の状態のことで、匿名さんの言動や態度がしんどい時があると言われましたということですね。まあ旦那さんはどういう考えなんかな。 夜しか2人時間が持てないが、最近はってことかな、それぞれ好きな過ごし方、 YouTube 見たりとかをして2人のコミュニケーション時間が少なくギクシャクしていました。なんかね、その2人のコミュニケーション時間が少ないこととギクシャクしてることって同じようで実は違うことなんですよね。でそのコミュニケーション少なくても夜は2人っていうよりは1人でそれぞれ好きなことをして過ごそうねってなってたら、別にコミュニケーション少なくてもギクシャクしないじゃないですか。でギクシャクしてるってことはやっぱなんかあるんでしょうね。なんか不満がある。まあそれが匿名さん的にはコミュニケーションが少ない、なんかお互いのこと関心なくて勝手に過ごしてるから、なんか変な空気になってるっていう分析なのかなと思うんですけど、多分そう感じるってことはそうだと思うんですよ。なんか最近2人の会話がない、思いやりがないね。夫は思いやりを持ってこうって言われたわけなんで、思いやりがない、相手のことを気遣ってる姿勢がない、関心がない、そんな状態だったんでしょうねっていうことを考えると、なんか匿名さんはなんか私がきつい言い方しちゃうんですっていうことをフォーカスされてるんですけど、意外とそれだけではないかもなっていう気はしました。まあそれもあると思うんですよ。そのきつい言い方になっちゃうっていうのも、そのギクシャクしていること、思いやりがお互いなくなってきてることに関係はしてると思うんですけど、じゃあ言い方きつくねするのをやめたらギクシャクがなくなるのかっていうと、もっと根本的なその思いやりというか、お互い関心持つというか、コミュニケーションの部分で大事なことがあるんやろなってね、僕は感じましたかね。でちなみにね、これからはコミュニケーションを持って思いやり持ってこうっていう話をされたようなんですけど、その後なんか変わりました？思いやり持てるようにそれぞれなってますかね？コミュニケーション増えました？レターされてるってことは多分そんな増えてないんかなっていう気がするんですよね。だからまあね、これからもっとこうしていこうというからには、なんか変えていかないといけないですよね。どうしていったらいいかっていうのはちょっと僕も分かりかねるんですけど、まあ何事も試していかないとね、分からないし、小さなね一歩から変化は始まっていくので、なんか思いつくことやってみたらいいと思うし、ルールとかね、あえて設けてみてもいいんじゃないですか。寝る前はハグするとか。ちなみにうちもやってるんですよ、これルールで。ギクシャクしてるなって、まあまあだからまさに同じかな、これ。匿名さんと同じように、なんかちょっとギクシャクしてるなって思った時期があって、ほんならちょっとハグしようって、寝る前と朝起きたら、今日朝起きた時してないわたまに忘れるんですけど、寝る前とか朝起きた時ハグしましょうっていうなんかルールにして運用してます。でまあね、なんかルールってつまらんように見えるかもしれないですけど、まあないよりはあった方がいいというか、あった方がいいとは言わないですけど、なんか何もせんと頑張ってこうって曖昧になって結局せえへんよりは、もうルールでも決めて、なんかこう強制的にコミュニケーション取れるようにする方がまあマシかなとは思うんですよ。でそういうなんか小さな一歩から、なんかこう、お互いの見方とか関係が変わったりすることもね、きっかけになってね、あるんで、まあ、なんかそのハグするとかね、なんか行ってきますのチューするとか知らんけど今更そんなことって思うかもしれないですけど、意外とね効果あると思いますよ。そういうそのコミュニケーションとか、なんか2人がもっと歩み寄りたいなと思ってるのであればね、そういうちょっと強制ルール、まああるいはこう就寝前とかに2人の時間作りたいんやったら、もうね1人でスマホ見るの禁止でして、なんか2人で強制的に15分でいいからなんか喋る、喋る場を強制的に設けるのもいいかもしれない。これどっかのなんか本で書いてたんかな、漫画とかで書いてたんかな、本かな。例えば仕事終わって、まあご飯ね一緒に食べるときやったらその時でもいいし、ご飯終わってからでもいいんですけど、15分ね喋るタイムを作っちゃう。もう椅子座って強制的に、はい今からじゃあ15分喋りますよ、用意スタートって喋る なんやねんって感じかもしれないですけど、ね、それもだから曖昧にしてると結局喋らんかったりとか、なんか一人でスマホ見たりとかして、わーって時間経っちゃうんですけど、もう一日一回喋るタイムを作るって、もう決めちゃうと、そこで、まあなんか別に盛り上がらなくてもいいじゃないですか。でも、喋ろかとか、今日喋るタイムあるから、その時これ喋ろうかなって日中考えたりとかね、できるじゃないですか。でそういうなんかもうルール化しちゃっていいから、2人がもっとコミュニケーションを取るような工夫を取り入れてみたりとかっていうのはちょっと思いましたけどね。まあ何事もほんまちっちゃいとこから始まると思います。うん。でまあその言い方きつい問題もう一応ちょっと触れておくと、まあこれはどうかな、ちょっとまあ難しいんですけどね、気づいたことは言いたいタイプって書かれてて、これ多分気づいたことって、夫にあれしてこれしてこれは気をつけてっていう夫に対する注文ですよね。気づいたことを言いたいっていうのは、でその時の言い方がきついなっていう話だと思うんですけど、やっぱねこれ人に対してあれしてこれしてとか注文する時って相当言い方注意しないとダメやと思うんですよ。自分が思ってるより5倍ぐらい気をつけて注意せなあかん。で、これもね、あの職場とか仕事やったら、例えばなんかお願いするときとかなんかしてほしいときに、申し訳ないんですけど、これしてもらえますかとかね。あ、お忙しいとこすいません。これこれお願いできますかとか。なんか意見するときも、私はほにゃほにゃの方がね、いいと思ったんですけど、皆さんどうですかとか。ね、そういうなんか、丁寧な言い方するじゃないですか。相手を尊重しながら。で、夫婦の会話ってそこまで丁寧にしないですよね。僕も、申し訳ないんですが、ほにゃほにゃしていただけますでしょうかって、そんな夫婦の会話でね、そんなせんでもいいと思うんですよ。そこまで、へりくだるというか申し訳なさそうにしなくていいと思うんですけど、でもやっぱ夫婦やからといって何々してよとかね、何々してって言ったでしょとか、もういつもこれはこうって言ってるでしょみたいな、なんかそういう言い方になっちゃうと、まあ、そういう言い方してるかは分かんないですけど、まああるじゃないですか、こういうね、何々してとかしてよとかね。でそういう時の言い方、自分が思ったとことをそのまま言葉にすると大体きつくなるんで、言おうと思ったら5倍ぐらい丁寧にオブラートに包むというか、丁寧に相手を尊重して言う言い回し、態度、表情で伝えなあかんなっていうのを毎回意識した方がいいかもしれん。で、まあなんか言ってしまうことはあると思うんでね。で、言ってしまった後にきつい言い方やってたかなと思うことがあって不安ですと書かれてるんで、せっかく、あ、今のちょっときつかったかなとか、相手がムッとしてね、あ、しまったなってもし思ったのであれば、それね、即その場で、あ、ごめんって言えるのであればね、言っちゃった方がいいかなって思いますね。言わんよりはよっぽどマシ。気遣ってるっていうことは伝わるんでね、言っちゃったことは取り消せないですけど、ああまあ分かってくれてるんやとか、ああ気遣ってくれてるんやってことは後からでも伝わるんで、あ、しまったって思ったら、あ、ごめんって。ごめん、ちょっと今、言い方きつかったみたいな風に、一言言えたらいいですよね。まあ、夫婦のね、コミュニケーションって難しいですけどね、そんななんかこう、気遣う相手でもないけど、でもやっぱり他人やから、何でも分かり合えるかっていうと言わないと分からないし、その時の言い方も相手のことを尊重してね、しっかり何て言うかな、こう思いやりのある言葉をかける方がいいんやろうなって思うし、そのね、微妙な関係ね、毎日一緒に過ごしてるからこそなあなあになっちゃうところでもあって難しいんですけど、まあこの匿名さんね、いろいろちょっと今回お話ししたんですけども、もし何か採用をね、していただけるところがあれば採用してもらって、じゃあ我が家ではどういうふうにね、運用していこうかな。コミュニケーション、どうやって増やしていこうかな。思いやり増やすためにはどういうことをね、心がけていこうかなって、まあ日々の行動とか生活のルーティンにね、落とし込んでもらえたらいいんじゃないかなと思いました。 はい、レターありがとうございます。というわけで今回の放送は以上ですね。30分経っちゃった。もう一通レター行こうかなと思ったんですが、そろそろね時間も来てるのでこのあたりで締めたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はどうぞよろしくお願いします。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。スタンド FM のレターからお便りを送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。